ローマ人の手紙7章1節から12節の箇所、なかなか理解しがたいところですけれども、この箇所を表面的に読むとですね、律法が否定的に理解されることがある。しかし7章12節で言われているように、律法は聖なるもの、私たちを真の意味で生かす愛の教えです。もともと律法と訳されている言葉は、ね、ギリシャ語のノモスを律法と訳してたんですが、もともとはヘブル語ではトーラー、トーラーっていうと教え、見教えです。それは私たちを命に導く教えだった。それが私たちに死をもたらした。それは善悪の知識の木が私たちに死をもたらしたということと同じです。悪いのは律法ではなく罪なんだ。罪こそが神の創造に対する最大の反対勢力なんだ。罪っていう言葉は単数形で書かれている。私たちが感じる 数々の罪の誘惑っていうよりは、サタンの力かのように罪と単数形で書いてある。その罪が最高の愛の教えを台無しにする人格的な力として描かれている。しかし私たちには聖霊が与えられているので、罪に勝利することができるんだということですね。ここで一つ見てほしいんですが、7章1節、それともっていう言葉から始まるですね、スライドがあります。それともっていうのは何なんだ。それともあなた方は知らないのか。これは6章14節にあった罪があなた方を支配することがない、それはあなた方がすでに律法の下にではなく恵みの下にあるからですっていう言葉を受けて、クリスチャンは律法の下にはないんだっていうことを説明するための導入の言葉が、それともあなた方は知らないのか。しかもここでですね、兄弟たちよ、私は律法を知っている人たちに話していますがっていうのは、ね、当時のユダヤ人の感覚として、律法は神様からの最高の贈り物であるっていうことを共有してるんです。最高の贈り物なんだっていうことをみんな分かってるよね。でもその律法が私たちに害をもたらすってことがあるんだよっていう意味で議論を進める。で、続けてですね、見せてほしいんですけれども、兄弟たちよという2回の呼びかけ、ね、最初と最後ほとんど同じ意味なんですね。最初は律法が人を支配するのはその人が生きている間だけ、ね、最後の部分はあなた方は律法に対して死んでいる、キリストの体を通して。この2つの文章に挟まれるようにですね、妻と夫の話が出てくる。で、また次を見せてほしいんですけれども、あなた方はキリストと共に死んだので律法の下にはない。6章7節では、死んだ者は罪から解放されていると記されていた。原文を忠実に訳すと、罪の支配、罪の結果から義と宣告されている。だから私たちは罪人であるにもかかわらず義人と認められるっていう逆説なんです。そしてこのですね、律法の支配下にはないということを表す文章の真ん中に挟んでるのが、次見てほしい7章2節3節の言葉、妻は夫が生きている間は、 立法によって夫に結ばれているが、もし夫が死んだら夫に関する立法から解放される。したがってもし夫が生きている間に他の男のものとなるなら姦淫の女と呼ばれるが、もし夫が死ぬなら立法から解放される。それで他の男のものとなっても姦淫の女ではない。これ見るとね、かえって混乱するんだよね。2000年前の常識が分かってると、ああそうかと思うんだよ。2000年前の常識をちょっと見てほしいんですけれども、次のスライド、新明記24章、それとマタイ19章に絡むものですが、私たち結婚式の旅ごとに読む御言葉がね、マタイ19章3節、何か理由があれば妻を離縁することは立法にかなっているでしょうか、この部分を飛ばして読むことも結構多いんですが、この議論は何かっていうと、新明記の24章1節3節にある言葉、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり離縁状を書いてその女の手に渡し彼女を去らせた場合って、これは本来の意味はですね、一時の気まぐれな思いで妻を追い出した後また妻を自分のもとに呼ぼうとしたってできないんだよっていう、だから簡単に妻を追い出すなっていうことを思いとどまらず規定だったんですが、当時のパリサイ人はですね、妻を合法的に離縁できるための規定として解釈した。簡単に言うとですね、結婚してる女は当時まるで夫の所有物かのように夫の管理下に置かれた。自分から夫のものを夫の元を離れることはできなかった。でも夫の側では正当な理由があれば妻を離縁することができるっていう不平等があった。とにかく妻は夫に縛られ、ね、時には他の男性と会話することさえもですね、夫の制限下に置かれた。しかしそのような妻も夫が死ぬなら自由に他の男性と結びつくことができた。これがね、立法と私たちの関係に置き換えると、私たちが古いアダムと一体となっている間は立法の支配下に置かれているけれども、古いアダムがキリストと共に死んだなら私たちは古いアダムを罪で定める立法の支配からも解放される。現代の私たちにはなかなか身近に感じないかもしれないけれども、妻が夫の支配から自由にされるっていう例を通してですね、肉におけるアダムの子孫が立法の支配から解放されたっていうことを印象的に語っている。私たちがバプテスマの時にね、水の中に沈むっていうことは死を先取りすることですよ。水の中から出てくるってことは復活することで、復活のキリストと一緒に生きることですよっていつも言ってますが、そのように古いアダムが死んだから、ね、古いアダムとぴったりと結びつける立法の規定から私たちは解放されて、どうなるかというと次を見てほしいんですけれども、7章4節後半ですけれども、ね、それはあなた方が他の方のものとなるためって、さっきでね、夫が死んだら他の男のものとなることができるって話があった。で、今ね、その古い立法が死んだから、今度はね、あなた方が他の方となるものとなることができる。ね、古い立法の束縛死んだから、あなた方は他の人と結婚してもいいんだよって話がどんとくんだよ。なんで他の人と結婚してもいいんだよって言われて、その次に出てくるのは何かっていうと、死者の中からよみがえった方と一緒になれるんだよ。なかなか理解しがたい ストーリーだけど、あなたは古いアダムとの関係が切れたんだ、そして今度は新しい人と結婚できるんだって言って、新しい人とは復活のキリストだって話になってくる。この文章が面白いと思わない？だって他の人と結婚できるんだよって言って、誰ってキリストなんだ、復活のキリストなんだっていうですね、なんか本当にわけのわかんない不思議な流れになってるんですよ。でそこから生まれる結果がですね、それによって私たちが神のために実を結ぶようになる。これは6章22節でですね、今は罪から解放され清潔に至る果実を持っている。とにかく新しい結婚相手キリストと結びつくことによって、あなた方は神のために実を結ぶんだよ。一方五節のところ次を見せてほしいんですけれども、それに至る前の歩みがこう書いてある。私たちが肉の中にあった時は数々の罪の欲情が立法を通して私たちの死体、私の五体、この体のうちに働くことで死のために実を結びました。古い肉の中にあったときに数々の罪の欲情がなんと立法を通して私のうちに働く、で死のために実を結んだっていうすごい表現ですね。この意味はなかなか分からない、もうちょっと後で説明されます。とにかく私たちが結婚に関する立法によって古いアダムと一心同体であったときには罪の欲情が皮肉にも禁止命令を中心とした立法を通して、ね、ダメだダメだダメだって言われれば言われるほど私たちのうちにダメだって言われることをやってみたいという欲情を引き起こしたっていう話がある、ね。まあ、日本のあのストーリー物語ではね、見るなって言われると見たくなったって話でありますよね。そういう話なんです。で次に7章6節ですね、次7章6節を見せていただきたい。しかし今は律法から解放された、自分を縛っていた律法に死ぬことによって、その結果私たちは新しい御霊のうちに仕えている、古い文字によるものではない。立法から解かれた、また立法から解放された、自分を縛っていた立法に死ぬことによって、だから古いアダムが死んだことによって新しい御霊のうちに仕えているっていうのはどういうことかっていうと、ちょっとここに引用してますが、エレミア31章31節で新しい契約っていう表現があります。それはイスラエルがエジプトの地から導き出された日に結んだ契約とは違うんだ。古い契約は石の板、十戒の板にですね、古い契約が刻まれた。それに対して新しい契約というのは、主ご自身が御教え、トーラ、律法を心に書き記してくださるんだ。その古い契約から新しい契約への転換がここでですね、今は律法から解放された、また自分を縛っていた律法に死ぬことによって、その結果私たちは新しい御霊に仕えている、古い文字によるものではない。とにかく新約時代の私たちは新しい契約の中に、古い契約は石の板に禁止命令が書いてあった、それに対して新しい契約は私たちの心の内側に主の御言葉を喜ぶ思いが与えられた。次にエゼキエル書をちょっと見てほしい。エゼキエル書36章26節27節がここに移りますが、 主ご自身がイスラエルの民にですね、こうおっしゃった。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の守りを、定めを守り行うようにする。エレミアもエゼキエルも予言していた新しい契約の時代が立法に死ぬことによって実現する。そのことをパウロは、ね、ガラテヤ書2章19節20節でこう言っている。私は神に生きるために立法によって立法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているんです。律法によって律法に死ぬっていうのは、ね、今読んだように、今は律法から解放された、自分を縛っていた律法に死ぬことによって、とにかく古いアダムがキリストと共に死ぬことによって、そういう新しい時代が来たんだよって。で次にですね、7章7節をちょっと見てもらいたい。これは、ね、今は律法から解放されたっていう前の宣言を受けての言葉ですが、それは何と言いましょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそうではありません。律法は罪なのでしょうかっていう問いかけはね、今あったように数々の罪の欲情が律法を通して働いた。だから律法があったおかげで罪の欲情が湧いた。そしたら律法は悪いものなのか。パウロはすぐに、決してそうではありません、律法を通してじゃなければ私は罪を知ることがなかったでしょう。今言ったように律法っていうのはもともとトーラーなんです。神様の愛に満ちた御教えなんです。神の教えを知ることによって何が神の御心かっていうことが分かる。反対に何が罪なのかっていうことが分かる。でもそこに副作用があったんだ。私はね、もし律法がなかったら私は欲情、また欲望を知らなかったでしょう。もし律法が欲してはならないと言ったのでなかったとしたら、しかし罪は戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる欲望を生み出した。まあ、これはよく言われることですね。子供に向かってこれをやっちゃいけないよって言われれば言われるほどですね、子供はやりたくなってしまうって。だからこれをやっちゃいけないっていう指定刑の禁止命令の立法が働けば働くほど、反対に私たちの内側にですね、それに逆らってみたいという欲望が働くっていうのは何なんだろうと思うんですね。そのことが10の言葉に書いてある。次を見せていっていただきたいんですが、10の言葉10回、あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。この欲してはならないという言葉をですね、パウロはここで、ね、欲してはならない、むさぼってはならないとかいうふうに、簡単に引用したんですが、もともとは隣人の家を欲しがってはならないと並行するように、隣人の妻を欲しがってはならないって両方書いたんですよ。だから人の財産を羨ましいっていう思う気持ちと、人の奥さんを羨ましいと思う気持ちがセットになって出てきてですね、ね、よその奥さんを自分の奥さんであるといいなって思う気持ち、そんなこと思っちゃいけないんだって言われると、言われれば言われるほど他の奥さんに目が向かっちゃうって話が、こう10回の第10番目に書いたんだよね。私たちがこの欲望する、求めたくなるって、欲するっていう思いはどこから始まるかっていうと、次見てほしい、創世記3章6節、 これは有名なね、あの禁断の木の実を女が見ると、その木は食べるのに良さそうで目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。こう好ましかったっていう言葉は、この欲するっていう言葉と同じ語根の言葉が使われているんです。だからこの木の実を食べてはならないって言われたら、アダムとエバさんは、え、それなんか食べたいよっていう気持ちが、食べるなって言われたら食べたいっていう気持ちが引き起こされたって書いてあるんです。でもね、神様おっしゃったのはね、あなたは園のどんな木からでも思いのまま食べてよい、ね、どの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるときあなたは必ず死ぬ。なんか知らないけど、食べてはないっていう言葉がなんかボーンとね迫ってきてしまって、食べてはないって言われたら、そこにですね罪の力が働いてね、創世記三章では蛇なんですけどもね、蛇の力、罪の力、その背後にサタンの力があるんですけども、食べてはないって言われれば言われるほど食べたいよっていう気持ちを引き起こしてしまったって書いてある。せっかくの良い命令が私の心の中にある欲望を引き起こすっていう逆説なんです。そのことが7章8節、次を見せてほしい。7章8節でこう書いてある。しかし罪は戒めによって機会を捉え、戒め、律法を見たときに罪はこれぞチャンスって言って人間を惑わす力として働いて、私のうちにあらゆる欲望を生み出した。律法がなければ罪は死んでいた、ね、罪っていうのはサタンと言い換えた方が分かりやすいかもしれませんけども、でもあえて罪って書いてあるのは、創世記4章7節で主がカインにね、罪はあなたを恋したが、あなたはそれを治めなければならない、ね、私たちはサタンを治めることはできないけど罪は治めることができるって、そういう意味でね、罪を私たちを治めなければいけないんだよっていう意味で罪っていう言葉が書いてある。とにかく律法がなければ罪は死んでいますっていうのはね、主の愛に満ちた教えが来た途端、それに対してね、食べてはないと言われたら食べたくなった、欲してはならないと言われたら欲しくなったっていう形で罪の力が働いちゃった。善が悪の原因っていうんじゃなくて、良いものを、良い教えをひん曲げる罪の力がそこに働くんだということで、次見てほしい。7章9節10節、7章9節10節、私という一人称が強調されながら、この私は律法なしにかつては生きていた、しかし戒めが来た時罪が生き返った、そしてこの私は死んだ、で私は発見した、命に至る戒め、それが死に至る戒めとなった。これはパウロ自身の体験を表しているという見方も多いんですけれども、でもここにね、この私は律法なしにかつては生きていた、パウロは律法なしに生きていた時期はないはずなんですね。だってここに引用したフィリピ3章5節6節を見るとね、私は生まれて8日目に割礼を受け、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほど、律法による義については非難されるところがないものであった。とにかくパウロは小さい頃から律法に親しんでいたんです。 ですからね、かつて律法なしに生きていたっていうのはイスラエルのことを表しているんじゃないかな。古代世界の人たちは一般的な言葉を話すときに、一般的な事柄について話すためにしばしば私という一人称を用いて、私とイスラエルを一体化して、ね、パウロをここで語ったんじゃないか。でそのことが、ね、次7章9節の続きをちょっと見せてほしい。7章9節の続きですけれども、しかし戒めが来たとき罪が控えたっていう表現、ね、戒めが来たときそれまであんまり問題でなかった罪が控えた、罪が生きたって罪が生き返った、眠ってた罪を目覚めさせてしまった。禁止命令が罪の意識を目覚めさせたっていう表現なんです。そしてこの私は死んだ、で私は発見した、命に至る戒め、それが死に至らしめたんだって。その時に思い起こしてほしいんですけれども、モーセが律法をね語った最後に言った、私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く、あなたは命を選びなさい。普通だったら命を選ぶに決まっとるよね。とかそのようにね、モーセは彼らに決断を迫りながら、その直後に何と言ったかちょっと見てほしい。次ね、新命記31章29節にこのように書いてある、私の死後あなた方がきっと堕落して、私があなた方に命じた道から外れること、ね、命を選ぶのは当然だよねって言った後、でもきっとお前たちは、ね、呪いを選んじゃうよねって、教えから外れちゃうよねっていうことを言ってるんです。それはモーセが過去に、ね、苦しんだ体験、かつてモーセがですね40日間シナイ山に登って神の御教えを受けている間、何が起こった？イスラエルの民はですね、モーセが見えなくなったと言って慌ててね、それまではモーセを通して神を体験してたんだけど、モーセがいなくなっちゃった、どうするかって言ってね、金の格子を作っちゃったって話だったでしょ。すべての人間はね、やっぱり神を表す目に見える存在を求めるんです。だからモーセは言った、私がいなくなったらまた木の格子作るんじゃないか、また偶像礼拝に、ね、目に見える神を目に見える姿で表したいっていう欲求に刺激されるんじゃないか。で律法を、ね、神様が律法を与えた時にね、10回与えた直後に一番の厳しい命令何か知ってますか？神を見える形で表してはならないってことだった。またね、祭壇を作る時もかかって人間的な、ね、祭壇作っちゃいけないっていうことだったんです。ところがそのね、絶対こう神を目に見える形で表しちゃいけないっていう命令が一番厳しかった。それを聞いた途端ね、イスラエルの民は目に見える神を作ろうとしたって言うんですよ。それが禁止命令によってかえってそれを破ってみたいという欲望が目覚めたっていうことなんですね。しかも律法の一つのね、そうせざるを得なかったんですけれども、問題は律法には呪いがついてるんです。呪い条項、これは私の契約と同じだよね。契約を守ると、ね、あなたはこう幸せに生きる。でも契約を破ると罰則があるんです。律法には罰則規定があったんですね、呪いで。呪いはしばしばね、破り続けるとそれはもう自暴自棄にさせるんだ、どうせ俺なんかダメだよっつって守りっこないよっていう形で、反対に罪の誘惑が、ね、自暴自棄になった人間に働くってことなんです。そのことが7章11節で 次に見ていただく7章11節で、罪は戒めを通して機会を捉え私を欺いた、そしてそれを通して殺したんだ。罪は戒めを通して機会を捉え私を欺き、そして私を殺した。それは具体的にはね、その日から食べるとき必ず死ぬって言われたのに、そこにどういうふうにね、蛇は働いたかというと、あなた方は決して死にません、それを食べるそのとき目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っている。罪は神の愛の言葉を全く逆に取らせるっていう力が働くんです。だからね、律法は大切な教えだったのに、それが明確になればなるほど人間の心の中にそれに反抗したいって思いを起こしてしまったんだよね。じゃあ律法が悪いのかっていうと、そうじゃないよって言うんで、最後の結論に7章12節ですから、律法は聖なるもの、戒めも聖なるもの、でもその禁止命令によってかえってそれを破りたいっていう気持ちを、欲する気持ちを引き落としてしまった。律法がいかに大切かっていうことがね、今日一番最初に読んだ詩編19編で書いてあった。主の教えは完全で魂を控えらせ、主の戒めは人の心を喜ばせる、それは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。これはすごいよね。僕はずっとね、一番最初聖書を読んだ時よく分からなかった。しかし今言ったようにね、聖霊が与えられた、そしてイエス様を主と告白した時に聖霊が与えられて、そしてもう一度ね聖書を読んでいった時に、律法ってのはすごいんだなっていうことが分かってきた。皆さんもね、今脅しをかけられて礼拝には来てないよね。いや礼拝に行かないととんでもない悪いことが起きそうだってね、脅しで来てんじゃなくて、いや聖書の言葉を学んでみたいな、聖書の言葉は愛に満ちた教えなんだよなって分かってるから礼拝に来るわけですよ。また聖書を読む、またこうやって YouTube 配信を聞いてるわけです。だから皆さんはすでにですね、御言葉を喜ぶものとされている。それは私のうちに聖霊が働いてるからなんだ。そのことがですね、最後にもう一度ガラテヤ2章19節20節に書いてある。私は神に生きるために律法によって律法に死んだ。だから脅しで生きてるんじゃないよ。私はキリストと共に十字架につけられました。洗礼式の時キリストと共に死んだ、キリストと共によみがえった。もはや私が生きてるんではなく、キリストが私のうちに生きているんだ。これはすごいことなんだね、どうかキリストをあなたの心の中に生かしましょうって話じゃないんだよ。キリストがもうあなたのうちに生きているんだ。その裏には私のうちにキリストが生きているってことを体験しないことが多いよね。それはどうしてかっていうと、まあ私たちの中にいろんな欲望が働いて、ああしてみたい、こうしてみたい、ね、私はこれができるんだっていう自信を持ちすぎちゃう。自信を持ちすぎちゃうと聖霊を窒息させるんです。自分の弱さを自覚して、主を憐れんでください、主を助けてくださいってへりくだるときに聖霊が働く。ですからキリストが私のうちに生きてるっていうことを体験するきっかけとして、自分自身の力、自分自身の能力に対する、ね、絶望っていうのも一部味わう必要がある。でもとにかくここに書いてあることはですね、努力目標じゃないんですよ。 もうすでに新しくなってんだ。すでにあなたのうちにキリストが生きているんだ。どうしてキリストが生きているのを体験できないかっていうと、あなたは自分の我を生かそうとしすぎるからだよっていうことを言ってる。で、そういう中でね、以前から読んでるですね、ローマ書5章20節21節、これは本当に多くの人が暗唱している聖句ですね。律法が入ってきたときに、最後ですね、見てほしい、ね、律法が入ってきたことによって違反が増し加わった。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れた。罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました、ね、これがこの後賛美する、曲ですけど、いかに汚れたあるとこね、とにかく罪が癒ますとも、ね、恵みもまた満ち溢れる。ちょうど、ね、罪が死において支配したと同じように、恵みもまた義を通して支配するんだ。主イエスを通して。とにかくこのね、6章から7章に書いてあることは分かりにくいんだけど、あなた方はもうすでにね、罪と律法の支配からキリストと恵みの支配のうちに移されたんだよ。あなたはもう新しくされているものなんだよ。新しくされたものとして生きなさい。この世のね、禁止命令に従うような律法の読み方をするんじゃなくて、石の板の矯正ではなくて、私たちのうちに聖霊が生きてて、聖霊が私の中に、ね、神の教えを喜ぶ思いを与えてくださって、それを自分からやりたいっていう気持ちを聖霊が起こしてくださる。確かに何度も間違いを犯すんだけど、でも罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れる。こんな私のためにイエス様は十字架にかかってくださったんだっていう感動が湧き起こるんだよっていう逆説が書いてあります。お祈りをしましょう。律法が入ってきたことによって違反が増し加わった。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。それはちょうど罪が死において支配したと同じように、恵みをまた義を通して支配するため、私の主イエス・キリストを通して、今私たちはイエス様のご支配のもとに生かされています。私のうちにキリストが生きています。しばしばそれを忘れますが、本当に私たちが自分の弱さ、自分の愚かさに向き合ったときに、聖霊が私たちのうちに生きてくださいます。どうか、キリストが私のうちに生きているんだという感動を味わうものとさせてください。努力目標ではない。そうではなくて、自分自身が実は空っぽで無力なんだって気づいたときに、キリストが私のうちに生きているんだということを体験できます。ありがとうございます。すでに起きていることを私たちはこの世の常識で塞いでいます。でもあなたの前に心を空っぽにするときに、キリストが私のうちに生きて働いてくださる、それを体験できますから、ありがとうございます。どうかそのことを一人一人に体験させてくださいますように。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。